구석이 좀 빼로빼로 구석이 좀 빼로빼로 하자하자 どうして ここまで 行ってるのに これはどうなってしまうんだ구석이 좀 빼로빼로 빼로빼로 怖い 始まっている もう完全に 日の丸相撲の宣伝です よろしくね いや逃げ恋ですけれども、いやーもう今日は皆さん何の日ですか？コメントを流れてくるのを待っています。これが生放送である、あ、来ました、ハロウィン。そうです、だからつまりトリックアトリートリックアトリートリックアトリートリックアトリートリックアトリートリックアトリートリックアトリー、この図、この図ですよ今日このスタジオに入った時の私の驚愕たるや、この広い部屋に飾り付けされてる中に一人、本当に何でしょうね、これなんだろう、いや PV みたいにしないでくださいこんな寂しい PV ないですよ。じゃあちょっと試しにさっきリハーサルでやったやついきますか。これなんかこう音楽流れてて、こうそこから抜かれてくる感じの、もうでも本当に完全に早くみんな来ないかなって一人でパーティー待ってる人みたいな、すごい寂しい。でもですよ、でもだけれど今皆さん何人の方が見てくださってるんですかね、わかんないですけど、わかります、もう盛大なハロウィンパーティーですよこれは、またねえ。だからちょっと皆さん、あ、5000人、あ、じゃあパシフィコぐらいだ1階席ふー、2階席ふーみたいなね感じでお送りしていきたいと思います。冒頭からはしゃぎ倒しましたが、まずはね、ニセコイラジオといえば嘘つきのコーナーです。早速、ご紹介していきたいと思います。5つ目、東京都にお住まいのラブ舞子くん様よりいただきました。ありがとうございます。ニセ恋ラジオ最終回ですね、寂しいです。嘘つきの答えはズバリ、別の番組のスタッフさんの好きな回が、ニセ恋のね好きな回がお正月の回とマリカがアルバイトをする回ではないかということではないでしょうか。私は大好きな舞子くんの親友のラックン人形がとっても欲しいですということで、あーしましたね、あの OVA のお話になるあの回が、あのたまたまスタッフさんの好きなお話2つだったっていうお話を前回しましたけども、ブブーでございます。残念、でもねこの回答がすっごく多かったんですってね。これが8割ぐらいですか、8割強だから、これね今外れちゃったって人たくさんいらっしゃるんじゃないかな、どうかな、うん、まあ、すぐにコメントは流れてこないんですけれどもね生放送だからね。そうなんです。じゃあ次もう一ついっちゃおうかな。千葉県にお住まいのデジットリバースさんでいいのかな、男性の方ありがとうございます。富山さんこんばんは。こんばんは、ニコ生楽しみにしてましたよ。今回の嘘ですがズバリ、みこさんの収録で水を口に含んだままアフレコを行ったところだと思います。前回のラジオで秀逸な嘘をつくとおっしゃっていましたよね。実はスタッフさんの好きな話が OVA 第2弾と一致したというところが偶然すぎて明らかな嘘だなと感じて、あ、さっきご紹介したやつですね、感じてスタッフさんの話で投稿しようと思っていたのですが、まず前振りで嘘っぽい本当のことを言っておいてからの本命という流れが秀逸という点だったのかと後から気づき納得してしまいました。最後の最後なのでラック人形欲しいです、どうか読まれますように。読みました、読みましたが、まあいつもの流れでいくとね、やっぱ2通目では正解出しませんよ。まあまあここにねおあつらえ向きにお水もあることですし、あのシーンを再現しようではありませんか。おっくん、 こうやって話が進んでいくわけですね。こういう風にアフレコをしていたと思いきや、デジットリバーさん、ピンポンピンポン、大正解大正解、イエーイ拍手が一人分っていうね。そうなんです。さあ、すごいです、当たりましたね。秀逸という点を見事についてくださいました。すごいです、ね、実は私でもちゃんと言っていたんですよ。声優さん持ってますからね、持ってますからねってちゃんと言っていたんです。お水をね口に含んでやるんじゃ何も持ってない、物のね普通にやってるだけですから。でも口の中に物を含んでいない状態で含んでるように聞こえるようにお芝居をするというのが持ってますよ持ってますよって言っていた内容だったのです。よかったら皆さんバックナンバー聞き直してみてくださいね。ということで、デジットリバーさんには見事に当たったのでスーパーラック人形をプレゼントしたいと思います。その他に正解された方はこちらの方、あとの2通の内容も一緒に読んでいきますか。はい、神奈川県にお住まいのうさきちろう様よりいただきました。なおちゃんこんにちは。こんにちは。わ嘘つきに投稿するのは初めてで読んでもらえるかドキドキです。読みましたよ。今回の嘘は巫女さんで水を含んで演技をしたことではないでしょうか。プロフェッショナルななおちゃんとあすみんでもさすがに水を飲み込んですぐには次に行けないと思うし、むせたら危ないですよ。ぬいぐるみが大好きなのでラックン人形欲しいな。ぜひぜひ飾らせてくださいぬいぐるみってほどのものではないんですがすみませんはい、いやでもニセ恋ラジオが復活したらラックン人形と一緒に聞いてアニメも一緒に見るので、ということで、あ、 PS チトゲとの相性は 80% でした。瞬発力があれば、あー、これのことですね。この4シーズンズのこのチトゲ本のやつで相性診断をやってくださったんだと思いますが、そっか 80% でも遠山より全然高いですからね。遠山 50% だったから、はい、正解です。スーパー、あ、ラック人形の方を差し上げます。そしてもう一方、正解の方は、佐賀県にお住まいのニセ恋スタッフの皆さん応援してます様よりいただきました。ラック人形のプレゼントが始まって初めてこのコーナーに送ります。いつもは聞き流して分かりやすい嘘をスルーしてしまいます。タペストリープレゼントの時についた嘘もギャグと思ってスルーしてしまうほどです。なので今回は何回も聞き回して来たと思ったものを送ります。ほうほうほう。今回の嘘はズバリ水を含みながら声を当てたというところです。なぜなら私も何も含まないでやったら遠山さんがやったみたいになったからです。すげー。この質問を読んだ時にこれだと思ったんじゃないですか。当たってたらいいな、ラック人形欲しい、ということで、すごい声優さんにきっとニセ恋スタッフの皆さん応援してますさんはなれるかもしれない。すごいですね。ラック人形差し上げます。あと最初に読んだ、あの不正解だったけどラブ舞子くんさんにもあのラック人形差し上げますね。これこれ、すいませんね、あのぬいぐるみってほどのもんじゃないですよ、ペラペラなんですけどでもね置くと可愛いよ私も和室に置いてあるしね。そう、これをイベントの時にじゃんじゃん使っていたわけですよ。うん、こっちがラック人形、こっちがスーパーラック人形ね。なかなか可愛いでしょ。これを差し上げちゃいますトン、この辺に置いちゃおうかな。よしこれこれ気づきました皆さん、ちょっと抜いちゃってください。もうね、はあ、スタジオに入ってきた時から臭い臭いもうね本当にね、スタジオの匂いが充満してるんです。これは当たり目とサキイカと、これは煮干しですか。煮干しでかくないですか。イワヒ、
うるめ、
うん、硬い失敗した。これがすごい始められないやつや困った、一人パーソナリティなのに やっちまったちょっと皆さんコメントでつないでてもらっていいですかちょっとしばらくご歓談をすいませんね、あの大して咀嚼音もしないので何の面白みもないと思うんですけどねあー PV になってる。うーん本当にこれどうしたらいいの。噛めない噛めない絵になるなって流れてきます本当に絵になるかな、うん、 ということで、まあ今回今ね嘘つき皆さんの、ご紹介していきましたけども、今日はもう最終回スペシャルということでね、嘘はつきません。なぜならついても皆さん大変なお預けを食らってしまうからです。きっとまたニセコヤジオは帰ってくると思います、思うけれども、多分年明け以降とかになるのかな分かんないけど、皆さん楽しく年を越せないと困るので嘘は今回つかないのです。あ、ね、嘘をつかないという嘘はありませんこれは本当です。もう私この番組ですっかりなんか狼少女みたいになっちゃって、言うことはなんかあんまり信頼してもらえなくなっちゃうんじゃないかと戦々恐々としておりますがということでね、いろいろラクン人形が届きましたよっていうお便りもたくさんたくさんいただいているので、すごく富山は嬉しいです。皆さん今日は安心して心を穏やかにしてニセコヤラジオを聞いていただけたらと思います。よし、ここまでが長い長いオープニングトークでございました。うん、じゃん、買ってきちゃったクラッカー、鳴らすぞ鳴らすぞ、1000円のクラッカー鳴らすぞ野口よ飛んでいけ。それでは参りましょう、ニセコヤラジオ最終回、レゴラいるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう。なんかね、高校生のリスナーさんとかが多いからあんまりこういうの見ないのかなって思って、初めて見たよっていう方います？あ、ほらやっぱり初めてですって方多いね。わー、そうですよね。わー、おー、やっぱり意外といらっしゃる。ありがとうございます。小見先生も見てくださってるかな、ふふふ。なんでお化け私が話してるの見てくださってるのかな。はい、ということでねどういうこと、あのパソコンであのお化けがこのニコ生を見てくれてるっていうストーリーがあったわけですねあ、なるほど、あ、よくできてる今の今まで知らされていないっていうねなるほど、よかった、せっかくねセッティングしてくださったからいじれてよかったですさあ、まあということでね、ニセコイラジオ今日で33回になりますけれども、初めてのニコニコ生放送ということで、すごい、実は私声優始めてから今5年目になるんですけど、ニコニコ生放送を一人でやるのって多分初めてなんじゃないかなって思うんですよ。いつも誰かいたりとか、喋らなくてもスタッフさんがいらっしゃったりとかするんですけど、本当に一人すごい、だからさっきみたいなちょっと放送事故みたいなことが起こるかもしれないですけども、温かく見守っていただけたらと思いますね。スタジオは違いますけども、いつもこんな感じでやってるんだよっていうのをお届けできればと思います。はい、ハロウィンですしね、私もハロウィン仕様にしてみました。皆さんに前振りもしていましたしね。どうですか、つけてみましたという感じで、スタジオの装飾にも いっぱいいっぱいありますけども、ニセコイのグッズもここにいっぱい置いてあります。すごいでしょ、こんなにいっぱい出てたんですね、すごい。まあ、単行本とそれから DVD のパッケージとね、でさっきご紹介した4シーズンズもここにありますけどね、小作ちゃんのも出ました、こちら、うん、ですね、そうか、今開けていいんですか、やったー、すごい。いつもこうだいたい現物が手元にある時っていうのは、その収録してから少しブランクがあるので、発売されましたっていうことが多いんですけどね、今日は生だから、あー、かなさん、かなさん カラさんペロペロ、カラさんペロペロ、はぁ、はさはさはさ、あー、岩が落ちた。すごいです。あー、じゃあまたいろいろ診断とかもあるのかな。あ、今度は診断じゃありませんよ。今度はスゴロクです。目指せラクトのラブラブ生活、小崎スゴロクっていうのがあります。へー、あ、同じように見えて中身は結構、あ、やっぱり小崎ちゃんには小崎ちゃんのこうあれがありますものね。あー、すごいです、すごいです、すごいです。これはちょっと、はあ、皆さん楽しみにしていてくださいね。少しも見せちゃダメですか。ちょっとならいいですか。ちょこっと。皆さんどのページ見たい。ページ数、ページ数は、ページ数ですか。今あるのは設定、いろんな服があるのと、かなさんのあのグラビアがあるところと、あー、やっぱり対談が人気ですね。背比べとかもありますよ。あ、もう断然で、もうザーさん、ザーさん。じゃあ一番可愛いページ出しちゃおうかな。これ、これじゃないですか、やっぱり。ドン。ここか。この同じポーズしてるの。すごいよね、すごいよね。はい、ここまでここまでです。あとは皆さん発売を楽しみに待っていただけたらと思います。今の発売は11月4日ですね。はい、あとつぐみは12月、まりかは1月ということで、皆さん続々楽しみにしていただけたらと思います。あともう一個、11月といえばですね、あのなんとお待たせしました、ニセ恋のゲームも発売されてしまいます。ニセ恋嫁入りというPS ビータで遊べるゲームなんですけれども、これも本当にすごいボリュームなんです。あの私も何日かけて撮ったですかね、5日間、あのマネージャーさんがもう即答してくださいました。5日間、さすがさすが、5日間かけてもうね、いっぱいワードを取りましたので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。それではニセ恋ラジオ最後までお付き合いください。まだちょっと煮干しが残ってるんですよ。遠山奈央がお届けしてます、ニセ恋ラジオ。へい、ここから皆さんからいただいた感想とイエイふつおたのコーナーにいただいたよメールを紹介していきます。決まったぜさあ、でもね、本当にあの行き当たりばったりでラップやってますけど、最終回に向けてすごいたくさんのメールをいただいたそうなんです。っていうのはですね、あの本当に読み切れないってぐらい、あの1000通を余裕のよっちゃんで超えたというのは本当ですか。そのくらいすごいですね。あの本当にすごい数いただいたので、私この生放送終わった後に居残りでちょっと読ませていただこうと思っております。はい、本当に初見であのメールを読むんですけども、これから実は今日嬉しいお知らせございます。読んだメール全部に最終回スペシャルということで、ラック人形をプレゼントしたいと思います。やったね。あ、スタッフさんからの拍手が。やったー、一人じゃない。わー、もうすごい来ました。うおー、この段ボールにいっぱいいっぱいラック人形が入ってるんです。ほらー、すごいでしょ。これ全部イベントで使ったやつ、在庫こんなにあるんです。在庫、いや在庫処分じゃないですよ、処分じゃないです。ほら、みんな欲しいかなと思ってせっかく使ったしねそうね、だから嘘つきのコーナーだけで今までプレゼントしてましたけど、うん、出し渋ってるのがもったいないぐらいなんで、もう本当に最終回ドドンとプレゼントしたいと思います。独断と偏見でスーパーラック人形が当たっちゃうかもしれないですよ。よし、あ、ちなみに今ラック人形は42体で、スーパーの方が21体だから2対1の割合、なんと63体もここに あるそうです。さあ、何体ぐらい出しちゃおうかな、スーパーラック人形では早速感想から読んでいきたいと思います。どっから出てくるのかな。来ました。東京都にお住まいの遠山のこと、実はそのずっと 様よりいただきました。ここまでがラジオネームです。トリックアトリート、トリックアトリート、まさかこのニセコイラジオが最終回を迎えるなんて驚きました。驚きと同時に悲しくなりました。かっこ泣きってなってます。泣かないで。なので速攻メールを送らせていただきました。最終回をニコ生でやるなんて豪華だなと思っていましたが、21時からやるニコ生を僕は見ることができないのです。はら、はらま、いないんですね今じゃそこに。見れたとしても最後の方しか見れないかもしれないです。僕の通う学校は普通のと違い夜から始まるのです。なので帰ってくるのが9時半過ぎになってしまうのです。まあそんなことは置いといて、まずは2期制作決定おめでとうございます。ありがとうございます。また千鳥や小崎たちが動いて喋ってるところを見られると思うと涙が出てきます。すごいです。めっちゃかっこで泣いてくれています。ここまでにね、5回泣いてくれています。2期になると新キャラが出てくるんじゃないかなと思っています。そうですね、そうだ、そうですよ、うん、そうですよね、きっと。うわ楽しみ。そしてニセコイラジオは今回で最終回。僕は途中からしか見られないと思いますが、最後の最後まで頑張ってください。ニセコイラジオは永久に不滅です。最後に一言、ニセコイウェブラジオに載っているチトゲの左上の方の髪の毛と髪の毛がくっついてハートマークになっていたりします。それでは富山さん頑張って噛まないでくださいね。そうなんだ。髪の毛と髪の毛がくっついてハート、うん、跳ねてるところがってことですか。それは気づかなんだ。後でチェックしなきゃ。皆さんももし確認する際はもう一つタブを開いてみてくださいね。途中でプツッって生放送切れちゃおうと思うんで。そっか、でも新キャラも確かにそうですよね。いろいろエンディングテーマの時にも絵だけこうちょこっとね、お姉ちゃんが出てきたりとか妹ちゃんが出てきたりとかしてたし、うん、きっと単行本とかで読んでらっしゃる方はね分かると思うんですけども、アニメで追っかけている方はもうちょっと楽しみに待っててくださいね。では続いては神奈川県にお住まいの頑張れマリー様よりいただきました。なおちゃんこんにちは。こんにちは。いよいよ最終回ですね。ですね。本当に残念だけど、なおちゃんやニセコイメンバーの声優さんのラジオが聞けてとても楽しかったです。さて前回ホゲーとチトゲは一度も漫画で言っていないとお便りがありましたが、林間学校でババ抜きしてる時に小さな声ですがホゲーと言ってますよ。しばらくホゲー聞けませんが、いつかまた聞かせてくださいね。楽しみにしてます。言ってたらしい。林間学校、林間学校、林間学校。なんかなんかこの辺もうちょっと前。完全にお客さんに背中を向けてやってますけど、いや自由すぎましたね。あ、あったあったあったあった。ババ抜きしてるところで小さくほげーと言ってます。ちょっと探しといてもらっていいですか。本当に言ってたとしたらすごい。すごい。あ、そうなんだ。でもね、こうやってわざわざ送ってくださってるってことはきっと裏付けがあってのことだと思うので、そっか、言ってたんだ。じゃあ私きっとそこを読んで言ってたんですね。あ、今アニメのアドリブじゃないのってなんかコメント流れてきましたけど、そうなんです。私ね、ちゃんとニセコイラジオ、あ、これかな、聞かかっちゃった。なんかね、ニセコイを単行本で読んで役作りしていた時に、あ、ホゲーってすごい珍しい効果音だなって思って、あ、これはぜひラジオの方にも取り入れていこうって思って言ったんです。とか別に私は自分のオリジナルで言ったつもりは全くなかったんですけど、あとで誰からもそんなことちとぎ言ってないよって言われて、えーってどっかできっといてると思うんだけどなって思っていたんです。だからちょっと今鋭意探していただいてますが、なんかね、見つかんないみたい。あ、もし頑張れマリーさん見てらっしゃったら、ちょっと何ページかっていうのをコメントに書いてください。なんかでもう一通差し込まれてきたんですが、あ、 長野県にお住まいの赤巻髪青巻髪言いにくい様よりいただきました。富山さんこんにちは。いやほげーほげー。第32回の放送で実は原作にほげーが出てきていないという件について触れていましたが、少し前のジャンプで確か文化祭のミスコンが終わったあたりのシーンでマリカがちっちゃくほげーと言っています。マリカが、僕はかなりテンションが上がり、これは富山さん嬉しいだろうなと思っていたのですが、その後ラジオで話題に上がることがなかったので今回これを機に投稿させていただきました。ラジオ1期は今回で終了となってしまいますが、またラジオ2期でほげーが聞ける日を楽しみにしていますということで、あれここにもまた証言が、今回は血どげじゃないですけどね、マリカも言ってたんだ。へえ、ミスコンのシーンどうだったかな、そこまでちょっと覚えてないけどね。そうですよね、まだ単行本にねコメントでも流れてきてますけど、そうなってないから、じゃあ単行本になった時には見つけなきゃ。でね、でねでね、今スタッフさんが、今別のスタッフさんがもう一回ホゲを漫画で探してくれてるんですけど、なんかね見つかんないみたい。あ、またそうです、そうです、私だ私だ。今スタッフさんが教えてくれました。あのね、頑張れマリーさん、あのね私がアニメの時に林間学校でババ抜きしてる時に、あのババ引いちゃってほほほげーって言ってるところがアドリブであったんですけど、あれは私のアドリブです、単行本にはないんです。どうなんだよすごい今指針を送ってますけどもそっか、そういうことか、理解した、うん、でもそっか、マリカが言ってたっていうことはもしかして小見先生がこのラジオ聞いてくださってて取り入れてくださったのかもしれないですよね。あ、そっか、今度もしお会いしたら聞いてみようと、うんうんうん、よし、じゃあ次のお便りに行こうかしら。次は、あ、なんとふつおたです。あ、今日のふつおたはちょっといつもと違う仕様なんですよ。なんと今日はアンケート形式にしてみました。ドン、出るかな。実は私も今初めてアンケートを見ます。お、出てきました。好きな子、怖いよ、大好き、半年、リベンジ、勝ちたい、結婚、好きな子、好きです。この9択の中から皆さん選んでください。気になるやつをどれが聞きたいかな、もう決めた。よし、ここで締め切りましょうか。うん、締め切り、カンカンカンカンカンカンカン。さあパーセンテージを見ていきましょう。ドン、はあ、これはどれだ。あ、結婚、結婚かな、結婚が 23.7% ですね。じゃあこのお便りを読んでいきましょう。神奈川県にお住まいのりょう様よりいただきました。結婚、なおちゃんこんばんは。こんばんは、私には10年間、噛んじゃった私には10年間お付き合いをしている女性がいます。そろそろ結婚をと考えていますが、どのような場所でどのような言葉で切り出せばいいのか今とても考えています。なおちゃんだったらどのような場所でどのような言葉をもらえたのか嬉しいのか教えてほしいですなんだろう、あ、皆さんはどうですか、どんなのだったら嬉しいですか。せっかくだからみんな恋話しようよ一緒になんだろう、私はなんか常々いろんなところで言ってるんですけど、プロポーズ緊張しすぎて噛んじゃうっていうのがすごくキュンとくるんです。お、俺と結婚みたいな、あ、俺なんでこんな大事な時に噛んじまうんだみたいなそんなあなたが可愛いみたいな、そういうのがすごい、あの失笑ですねわかりますあひどいプロポーズと一緒に札束を渡すとかひどいですね。あとなんだろう、あ、俺の、いや俺の味噌汁になってくれよ、どういうことわあ、ちょっと俺と結構、皆さんちょっと妄想力が足りないですね。うん、どうかな。でもアスミさん の妄想の回でやった結婚指輪をケーキの中に仕込んでおいて食べた時に、あ、何か硬いものが、あ、これは指輪ってなって、俺と 結婚してくれないかみたいなやつもハケーって個人的にはなるんですけど、そうよくよく考えたら今出てきたんですけど歯が欠けるぞとかそう危ないなっていうのも確かにそうだよなって、ケーキ食べるノリで噛んだら歯欠けるよなって思って、うん、そうなんですよね、間違って飲み込むとね、な何万十何万あーってなりますからね、お腹の中に。さっきの野口じゃ済まないですからねそうそう、だからうん、でも10年間お付き合いってすごい長いですよね。うん、すごい、ちょっと頑張ってまたプロポーズをしていただき、その結果をラジオ2期の時に聞かせていただけたらなと思います。りょうさん頑張って、うん、じゃあ次のでネタをいきましょうか。もう一回アンケート見てみますか。ドン、見るのはさっきのパーセンテージを見る感じですかね。出るかな。うん、はー、出せないもう一回、もう一回取り直すって。アンケート、じゃあもう一回一からやり直しいくよ。ドン出たこれ今度はさっきのを抜いて8個。好きな子怖いよ、怖いよって何が怖いんだろう。大好き、半年、リベンジ、みんなが送ってくれたのはこの中に出てるかな。よし、締め切りです。カンカンカンカーン。えっとね大好きと好きですが同率じゃないですか。これは 19.4% で同率です。まさかの。どういたしますってですかこいつは一体とんだことになりました。よほよんじょー、イエーイ。Aちゃんにまずは好きですって、ここ好きですも大好きも絶対恋バナだよね佐賀県にお住まいのご飯もりもり様よりいただきました、ありがとう。好きです、富山さん好きです、こんにちは。こんにちは、ニセ恋ラジオで富山さんの妄想を聞きながら妄想してます僕は遊園地デートというものが夢なのです。絶叫マシンでキャーやお化け屋敷でキャーなどベタベタなデートしてみたいですね。富山さんは絶叫マシンでキャーできますか。乗らない、絶叫マシンは無理無理無理無理だよ。うん、絶叫マシンとお化け屋敷は乗りたくないな、怖いから。なんかもっと平和な乗り物がいい。カップとか観覧車とかなんで手だけ写すんですかなんで手だけ写すんですかって思うんですよ。うん、皆さんはどうですか、乗ります、お化け屋敷とかそういう絶叫系とか、彼女と乗りたいとか彼氏と乗りたいとかありますか。なんかよくある、なんか俺と一緒だから大丈夫だよみたいな、いうあるじゃないですか。いくらあの歩く別間と呼ばれる遠山もですね、あのそんなこと言われても全くときめきません。お化けが怖いとき、ジェットコースターが怖いとき、そんな彼氏とお前が何してくれんねんっていう話ですよ。助けてくれないでしょっていう怖いものは怖いのっていうだからそうだからね、これはね遠山はときめきません。うん、もっと普通にね平和なやつがいいですよね。そうそう、怖いもんは怖いんです。じゃあ次のお便り行きましょうか。大好きの方、長野県にお住まいのマシン王妃様よりいただきました。大好き、今中二の私には好きな人がいます。初恋の人なんですが、その人もニセ恋が好きでラジオを聞いてるそうなので、直接が恥ずかしいからこのラジオで公開告白したいと思います。すごい、いいんですか、私言っちゃって。本当にうん、いくよ。好きです、付き合ってください、あつしくん富山さんも応援してくれたら嬉しいですこれちょっと面白い、個人的にこの今会場内にあつしさんがいらっしゃるんですよこのスタジオ内にちょっと今ね名前見てね、あのちょっとね面白いですよねこっち見てくださいたかのりさんに続いてあつしさんまでたかのりさんもあの ちょくちょく妄想のコーナーで出てきますけど、あのこのねジャンプを作っていらっしゃる偉い方の名前が実は高典さんだったっていうちょっとね今本当に個人的にめちゃめちゃ面白かったです、富山さんも応援してくれたら嬉しいですということです。じゃあ面白すぎた、ちょっとお水飲んでいいですか、でもこれ今伝わったんですかね。ねえ、わかるかな。多分全国のあつしさんが俺のことかなってちょっと解明してくるって方もいらっしゃいますけど、そっか。聞いて、もしね聞いてくださってて、あつしさんもで、マシン王妃さんに心当たりがあったら、明日とかね会った時とかに、お前もしかしてニセコイラジオでお便り送ったかみたいなことを、何それちょっとときめく、やばい、いいですね。もしそうなったら2期で、ラジオの2期で広告してくださいね、絶対絶対。いやすごい、いいですね。ちょっと妄想のコーナーを先取りしている感がありますけども、いやすごい。もう1つぐらいいけますか。はっ、もうダメ、ダダこねてもダメ、ダダこねたら OK。 あーダダこねる、ダダこねる、あーダダこねるな、すごいダダこねるな。アンケート取っていいですか。やったー、ドーン、アンケートドーン、ドーン、ドーン、バーン出ました。はい、6択です。好きな子怖いよ、半年リベンジ勝ちたい、好きな子。さあ半分ぐらいすごくあれですね、恋バナっぽい感じでしたけれども、いろいろ気になるのがあります。どれも気になるな、悩むな。みんな選んだ？お、じゃあパーセンテージドン。また同率になれば2枚読まれるってそう、みんなで協力し合って、ああ出ました、怖いよ出ました。うん、私もこれすっごい気になってたんです。怖いよってなんだろう、怖いよ来ました。静岡県にお住まいのサンキュー遠山さんよりいただきました。こちらこそサンキュー、怖いよ遠山さん、こんばんは、こんばんは。僕は今恋をしています。恋バナだった告白したいのですが、一番恐れていることがあります。なんででしょう。それは今までの関係がなくなってしまうことです。どういうことかというと、彼女とは同じ活動をしてきた大切な友達であり仲間です。もしここで告白してしまえば他人みたいな扱いをされてしまうのかと思うととても怖いです。大切な友達や仲間を失いたくない、でも好きって気持ちを伝えたい。富山さん助けてください、アドバイスをお願いします、うん、答えて信じよう。いやでもそうですよね、うん、コメントでアツシがものすごく熱いんですかこれいやでも違うよ多分この人はアツシさんじゃないよでもだいたい自分が好きになる人とかで、まあ身近な人じゃなきゃ、まあ、ありえないこともないですけど、でもそれが大半じゃないですか。そういう時に告白するのってやっぱりね、同じサンキュー遠山さんと同じ悩みを持たれてる方がすごく多いと思うんですよ。だからなんか怖いですよね。でもそうだな、なんか本当だったら関係が壊れないくらい強い絆を持って、でたとえ告白して失敗してしまったとしても、これからも一緒に仲良くやっていけるような、そういうなんかこう男女を超えた絆みたいなのが築けたらいいんじゃないかなって思うんですけど、でも好きって気持ちを伝えたいと思ったら、もう我慢するのってすごく大変だと思うし、伝えたいですよね。でも玉砕するのも怖いですよね。なんかなんだろう、カメラで抜かれてるとなんかねちょっとね恥ずかしいですね。なんて答えたらいいんだろう、どうしたらいいですかお手手が冷たくなってきましたよどうするのがいいと思いますか。 難しいですよね。これは命題かもしれない。部活仲間に告白して玉砕して今の関係が潰れた人がここにいます。そういうこともありますよね。全部がこ うまくいくとか丸く収まることばっかりじゃないと思うし、正直やっぱ現実は、でもそれを天秤にかけてそれでもって思ったらもう行った方がいいと思います。後悔しちゃうと思います。だからきっともし失敗したとしてもそれはそれで得るものは絶対にあるはずだし、人生経験になるし、前向きに頑張ってもらいたいなと思います。コメントでもそうやって人は成長するんだよとあります。あー、その通りですね。頑張って頑張ってくださいということで、ただこねてもう一つ読みました。よかったです。ということで皆さん、たくさんのたくさんの本当に、通算33回にかけてたくさんのたくさんの感想とふつおたをありがとうございました。以上、感想とふつおたのコーナーでした。続きましてはこのコーナーです。一言。ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。いや、今回のコマ難しかったんじゃないですか。なんですか。めっちゃ来た。あ、作家さんがめっちゃ来たって。でもこれ、単行本6巻の一コマですけど、すごくこうちとげとしてはシリアスな回といいますか、やっぱり1話始まった時はすごいツンケンしていたけれども、でもどこかコミカルな部分もあるような感じでしたけど、ここはもうガチシリアスですからね。こんなウィンクなんてしてる場合じゃないですよ本当に。ちとげちゃんね、すっごい怖い、ちとげとラクの中が険悪になっていくシーンを皆さん面白おかしく作ってくださったということで、実は今回生放送ということで私一切選んでおりません。は初見でございます。なので何が飛び出すかはここでお楽しみになっております。ワクワクしてきました。それでは紹介していきます。大阪府にお住まいの流行りはドールのオレンジ様よりいただきました。偽物の正解率何なの。呆れたわ。それは私が難しい問題を出しているからで、でもいい時はものすごく良かったりしましたよね。確か8割ぐらい正解の時とかもありましたっけね。カジさんがゲストに来てくださった回とか、ラジオなのに別撮りしたみたいな、こんだけ会話噛み合ってるラジオだったのに別撮りだったんかい、嘘やろっていう、すごい分かりやすいのもありましたしね。でも今回の正答率はすごく少なかったんですよ。 15% 最後なのにすごい難しいの出しちゃったから。あ、そう、あとコメントにも出てきました。今楽役の遠山奈緒でした、バイバイって言ってラジオ終わったりとか、あー、した回もありましたね。すごい懐かしい。そうですね、じゃあ次のお題に行ってみましょう。参ります。愛知県にお住まいのゆうさんさんさん様よりいただきました。別にあんたのこと好きなわけじゃないからね。ここ怖い。かっこ、これ棒読みって書いてあるんですけど、すごい、これはどういう心境なんでしょう。ツンデレ、この顔でツンデレてるんですか。本当にこれでも、いやこれは、ね、怖い。デレはどこに行ったんでしょう。全然デレてないですけど、この後に出てくれるのかな。そうかそうか、高度なツンデレですね。ありがとうございます。それでは次に参ります。大阪府にお住まいのアミサンド、あれツナサンド、あ、これはツナだ。漢字がツナサンド様よりいただきました。え、これ生放送じゃなくて収録よ。生放送です。生放送だよ。今までだコメント拾ってたでしょ、めちゃめちゃ拾ってたでしょ。これ全部仕組まれていたわけじゃありませんよ。感じになってますけど、あ、私こうやって言ってること自体なんかやらせっぽいですね。こうやって言われちゃうと違うよ、違う、なんだ収録かって、違いますよ。あ、 コメント予知能力か収録だったか未来予知か、ほら全部全部、ほらこれはみんなが書いてくれてるのを本当に読んでるんだよって言えば言うほど怪しい。あもうあもう全く なんてお便りを、うん、ゆうさんもうもう、では次のお便りに参りましょう。あ、違う、これツナサンドさんだ今持ってたツナサンドさん、うーんダメだ、うーんでは次行きましょう、福岡県にお住まいのニセ恋ラジオが終わったらやることが何もない様よりいただきました。どうこの角度うまい、確かにこうシャフトさんならではの角度とかアニメでもいっぱいありましたもんね、あのこういうやつこの角度、ほらシャフドって言うんですか、コメントでいっぱい流れてますけど、そうナオボーのシャフド今お届けしましたけども、今のねこうチトゲのこのローアングルからのあの角度もなかなか痺れるもの、あカメラさん来ましたね、どうこの角度この見下ろす感じといいますか、キメ顔、うん、きっとアニメの2期でも尺度をいっぱい見られることと思います、楽しみですね。さあお次はこの方です、回ります。神奈川県にお住まいの楽に憧れてます様よりいただきました。あのカメラ近いんですけど、確かに近い、すごいチトゲのもう顔全部入りきってないぐらいのあれがありましたね、すごい、そこに着眼点を置くとはもうメタネタですねこれは冷たく、もっと冷たく、わかりました、あのカメラ近いんですけど怖いです、怖いです、打ち合わせで今日は綿密なカメラのこうあのよりは帽子が入るか入らないかぐらいのところにしといてくださいみたいな打ち合わせをしたので、今この私の言葉に対してもカメラさんは忠実にそこを守ってくださいました、ありがとうございます、カメラの向こうのスタッフさんありがとうございますというね、ネタバレをしつつね、舞台の裏側をネタバレしつつ、それでは次のお便りに回ります。埼玉県にお住まいの海と空はあの水平線で一つになる様よりいただきました。ダーリン、またね、どんな気持ち、ねえねえ今どんな気持ちこれどういう気持ちで言ってるんでしょうね、あの顔で本当に本気の別れですよね、これはもうこの次はない、二度とはない感じのまたねですよね、あー怖いよ怖いよね、でも我々にはまたねがありますからね、ね、そっかそっか、これはもう一言だけのあれですよ。それではラスト、こちらラストのネタになります、参ります。東京都にお住まいのちとげナンバーワン様よりいただきました。食べられた完全に、いきます、この後遠山チアマンの爆笑ネタだからバーンはめられたおーちょっとやめてくださいよ本当にド S ですね、嫌いじゃないすごい、あの期待が高まってます、まあ、トーエムスン、トゥーエムスンですからね、そう、トーエムスンはこの山の部分が M になってトゥーエムスンっていうあだ名がこの番組でついていますから、トゥーエムスン頑張っていきたいと思います。でもこれはネタ被らなかったらしいです皆さんと、だから、あ、でももしかしたらタイミングによっては被ってる人もいるかもしれないけど、それでは最後は私遠山チアマンからの回答で締めたいと思います。東京都にお住まいの遠山奈央様よりいただきました。 まつげ全部剃っちゃった。どうですか皆さん。じーコメント見てみる。おおうおおうおおう審議。あれあれそんなに微笑だったってリアルだな。リアルだな。すごい。あこれが生の恐ろしさか。知ってた。面白かったですか。あよかった。あ滑り止め置こうって。本当ですね。いやでも私これ逸話があるんです。実はあの私まつげを剃っちゃったことがありまして。あのあマネージャーさんが今険しい顔をした。あの今はしっかり生えてます。ビンビンビンビン生えてるんですけども、あのまつげをね剃るつもりは一切なかったんですけど、眉毛剃りっていうのがあるんですよ。で富山生まれてこの方今22年ですけど、つい最近まで眉毛をこう剃るなんていう発想がなく、まあ、とても自然な眉なんですが、あの眉毛を剃るとおしゃれになるらしいっていうことを聞いて、でなるほど、私女性誌とかあまり読まないから知らなくって、でなるほど剃ってみようと思って、こうこうね、これまつげ剃りね、この辺に歯が生えてるわけです。でウィーンってなって、ウィーンってやった時にジョリジョリジョリジョリジョリジョリってまつげをねもう剃ってしまったわけです。でもすごい眉毛剃ると栄養とするんだなって思ったら、まつげを、すいません、メイクさんが今すっごい爆笑してるんですけど、大変なことですよ。本当にね、まつげ剃っちゃうとありえないじゃないですか。そうそうそう。だからすっごい綺麗に剃っちゃったことがあって、しかも片目だけ、もうつけまで頑張ろうみたいな感じでやってたんですけども、そんなことを思い出しながら、今回のネタ考えてみました。以上、一言でした。続きましては、偽物。わーすごい、このコーナー来ちゃいました。うん、大変なコーナーです。ちとげは偽の声を演じていますが、ここでは用意された偽物と本物の中から私遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。そういう趣旨で今までやってまいりました。ですが今回は生放送だし動画もあるしということで、特別なスペシャルな偽物を行っていきます。まあ実はですね、現在奇跡の2連勝中ということで、初めてですよこんなに正解するなんて。ちなみにトータル戦績は7勝22敗要するに、まあ、4回やると1回は当たるかなっていう。しょぼいですね。本当にしょぼい。大きく負け越しております。ボロ負けです、皆さんのおっしゃる通り。だけどもここ2連勝してるということは、いい風が今 2M さんには吹いているわけです。なのでね、果敢に挑んでいきたいと思います。今回はなんと4回連続チャレンジです。なのでせめて、まあ4回やると1回勝つという計算でしたから、今まで2回は勝ちたいなと、優秀の美を飾りたいなと思っております。何が出るんだろう、わー楽しみ。さあスタッフさんが、かぼちゃを着たスタッフさんがやってまいります。一つ目はこちらです。ドン、打っても散らからない偽物クラッカーを当てる。なるほど。さあではお願いします。
一つだけ
散らからないやつがあるんですか。
音
だけのやつがある。これ文字読まずに。これ目に入っちゃう。大丈夫、ちゃんと読まなければわからない。1本目、ステージシャワー、これです。なんかすごい爆竹っぽい感じの、もう次行っていい。これ緑ピンク巻いていきましょう。指示を全部声に出すっていうね。これなんて書いてあるんだろう。のゴージャスゴージャスって書いてあります。そしてこれはなんか2連発よー大統領って書いてありますけど、この中に音だけのやつがある。1個だけ。でもこれあのさっきトーン M さんがもう1本あるんですけど、野口のやつはこれ私自分で買ってきたんですよ。でその時にいろんなクラッカー見たから、なんかね音だけのやつ確かにありました。でこれはあのピンクだからハートが出るやつです。私知ってます。 しくじりましたねでこれはちょっと分かんないんですけど、緑のやつ、これはね、あのいろんな色が入ってるやつの1個なんですよね。これがね、しくじりましたね LINE でちゃんと言いましたよ私よ大統領、これは何だったかな。これはねちょっと覚えてないんですけど、これはなんかねすごいいっぱい出てきた気がする。よし、これ決めました。即決です。このピンクのやつが音だけのやつです。いきます。次いきますなんか出たどれどれどれですか。これこれこれこれ、よう大統領ですか、鳴らしていいですか。まあ鳴るだけですよねそうなんだ、さすが。そうなんですね。なんだ、見透かしたと思ったんだけどな、失敗。あ、じゃああと私3つのうちで2個勝たなきゃいけないんだいかんいかん。それでは2つ目はこちら、キャベツ、レタス、白菜じゃないものが何かを当てて、結局全部が何かを当ててくださいうえー、クラッカーで耳痛いよ出ました。うわー、この富山の恥ずかしめタイムきた。どれだろう、これレタスかな。さっき焼き鳥を食べに行ったんですよ、ニコ生の前にご飯食べようと思って。これになんか昆布が乗ってた気がするから、これはレタスかな。これはこれなんだろう。あ、でもこれわかる、このチリチリは白菜です、多分。これだけなんか全然、これは私今あえてコメントを見ないようにしてるんですけど、これなんだろう、わかります。私のこれがキャベツな気がしてきた。これ、あ、ま、巻き巻き、これがキャベツ、これが白菜、何言ってないやつ、キャベツ言った、あ、レタス言ってない、レタスよく食べてる方はこっち、こっちがレタス。これ、これ、あ、これはあ、わかんない、春菊ファイナルアンサーですよ、ファイナルアンサー。分かってましたよ富山、ちゃんと分かってた。でも他に何も思いつかなかったんです。で、正解は
赤い皿が、
これが
サンチュです。
サンチュ、え、これサンチュ、これがサンチュ、これじゃあこれキャベツ、
キャベツは
青、これん、キャベツ緑、もうよくわかんないですこれキャベツ、私これだから正解、これ1個正解で、このチリチリのやつ白菜、これも合ってた。これはサンチュこれはレタス、確かにシャキシャキしてる。帰ったら怒られるな、お母さんに怒られるな。あ、実家で暮らしてるとこんなもんですよ残念ってことじゃ、あと私コンプリートしなきゃいけないんです、残り2つのあれで。はあ、頑張ります。3つ目はこちら、はい、10巻14巻の中でちとげが表紙に出ていない巻を背表紙だけで当ててください。背表紙だけで、 あ、でもあるある。え、座ったままで。スッタフさん、スッタフさん、ありがとうございます。背拍子だけで。背拍子こんな感じ。ん、あ、背拍子だけで。あ、そうか、背拍子だからこっちってこと。これだけ、こっちだけでやってるってことですか。無理ゲー、無理ゲーです。血とげが出てないかんなんてあったっけ。わかんない。でも、え、みんなわかる？色でわかる？本当に？え、これ裏拍子だっていう意見がありますが、裏拍子で当てる、あ、裏拍子で当てるんですね。こっちこっち。裏拍子でも、でもほら、いろんなキャラクターが最近出てきてますからね。前はその結構2人とかが多かったですけど、いっぱい出てきてるんですけども、後ろの方にちっちゃく千棘はいることが多いんですよ。やっぱりメインヒロインだし。どれだろう、多分浴衣着てる単行本は どっかしらにいる気がするんです。横見ていい？横見たらだって1個千棘いますからね。これこれこれはもうここに千棘がいるから、これは絶対いるはずです。あら、これは12巻は、12巻 ?12 巻は除外で、このポーラいる回、これも浴衣を着てるから多分後ろにいるはず。だから13巻も除外。あと、あと横は見ていい。マリカとつぐみとゆい姉さんがいます。決めた、決めました。10巻にちとげはいません。
正解。パッパカパーパッパパッパッパカパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ー。なんかこのめでたくなさそうなパンパカパン。これ飴舐めてる回で私が言ったやつですよね。パンパカパン、いないです。やりました。え、何ですか。缶かんなわけないじゃないですか。もう、あ、でも確かにちょっと勘ではあったんですけど、あの、なんだろう、あの、見覚えがやっぱりあるんですよね、不思議と。だからこの缶はなんかこう想像ができなかったんです。ちとげがどこにいるのかなっていうのが。他の缶はこんな感じです。ちなみに後ろにね、ちょこっといたりとか、これもこうやって横っちょの方にいたりとかする。うん、っていうのがなんとか想像できたんですよ。やりました。これであと最後正解できれば次のお題はこちらです。目をつぶって食べてカルビ味を当ててください。4つ食べます。ん、カルビ味を当て、何を食べるんですか。そもそもそれも知らずに、何を食べるのかも知らずに見ていいんですか。あ、出てきました。あー、なんかこう駄菓子屋さんで売っているようなやつですね。薄いやつです。多分、まあ、私は目をつぶるけど皆さん見えると思うので。よし、じゃあ目隠し、目隠し。え、これどうやって食べるんです。ちなみに、え、あ、食べさせてくださるんですか。じゃあお願いします。はーい、
噛み切れない。
おいしい。何の味だろう。でも何やら香ばしいです。カルビを当てればいいんですよね。じゃあ次お願いします。あ、味が濃い。です。でもちょっとカルビかって言われるとわかりません。ソースっぽい味がとにかくします。たこ焼きって言われても、お好み焼きって言われてもそうかもって思っちゃうかもです。では続いて、 これ来たんじゃないかな。これカルビっぽいぞ。んまだまだ4枚ですもんね。もう1個試して心を決めたいと思います。ではラストお願いします。はうんうんうん、酸っぱい。これは違うな。2か2か3ですね。味がすごく2と3は濃かったんですよ。酸っぱいカルビかもしれない。それは多分ちょっと腐ってるかもしれない。よし決めた。正解は直感を信じます。だって私だって皆さんと考察しましたもんね。直感を信じると当たる確率が高いんです。だから正解は3。
パッパカパーパッパパパッパカパパパパパパパパパパパ。
かぶせてきました。やったね。 A はかば焼き、 B は焼肉、 C カルビ、 D すだこ。え、 B と C ってほとんどニアミスじゃないですか。それやでって。そうですよね、それやでですよね。カルビだって焼肉ですからね。危ない。よかった。で、うん、
勝ち越した。
で、ご褒美はつまみ。特にご褒美はありませんでした。でも何か皆さんでご飯とか行ったりとかしましょう。カルビ食べに行きましょう。そしたらそう、今ここで約束を取り付けました。すごい。でも優秀の美を飾りましたよ。すごいです。でも今すごく現実的なご意見をコメントでいただきました。トータルでは負け越しております。知ってた知ってたけど、でもいいんだ。2期があったらきっと私またいい風ピューピュー吹かせて勝ち越してみせるんだからね。以上、偽物でした。さあ最後はこのコーナー参りますよ。妄想、皆さんからいただいたさまざまな妄想シチュエーションを私が妄想で演じるコーナーです。さて今回はこちらをまずは見ていきたいと思います。今夜いよいよ決定、妄想ベスト5。今までいろいろな妄想をしてきましたね。あんなことやこんなこと、皆さんの前で集大を晒してきました。時にはイベントで、時にはゲストさんを交えて、いろんな恥を晒してきました。でも嫌いじゃない。さあ、46妄想を今までやってきたということで、そっか、放送は33回ですが、複数やってきてますもんね、回によっては。なので第1回から第32回まで演じた総妄想、作品の中から遠山が、あーこれは自分で出ててもだえたな、これはときめきの自給自足だなって思ったやつをベスト5を発表していきたいと思います。皆さんが気に入ったやつはあるでしょうか。でこれはどういう風にご紹介していくかというと、ここに今カンペが出てきております。私がこの間練りに練って考えたベスト5です。音源があるということで、音源を聞きながら紹介していくという。その間私はどうしてればいいんですかね。聞く、以上。わかりました。もう本当に逃れられぬ宿命ですね。よし、腹をくくりました。よし、いきますよ皆さん。第5位から発表です。タイトルまずは、はい、第5位、映画館で手を握る握らない問題。聞きましょう。
めっちゃ怖いんだけど。
あ、来ました。
やば、あ、やばい、わー、ウィーンってなってる、ウィーンってなってる、ゾンビがウィーンってなってる。あ、めっちゃ怖い。
映画の中でね。
あ、でもなんか寝そうでキュッてしたいけど、なんかまだ付き合いたてだから、なんかそんなこと大胆なことしたら、なんかこう軽い女だって思われたら困る。さえ静まるのよ、静まるのよ、ヒヒフーヒヒフー。
さあ、大丈夫か。
大丈夫。この なんだ、手握るか。これはお言葉に甘えてもよろしいのでですか。でもなんかでもここで手握るの恥ずかしいな。なんかめっちゃ汗手かいてるしやばいし、手汗。わあ、でもここにここに手があるから握りたい。ここに山があるから登りたいのと同じように手を握りたい。
なんだよ、いいよ。じゃあす、
私の握りたい手が引っ込んでしまった。あ、はわはわはわは。
なんだよ、どっちなんだよ。手握んの、握らないの。
え、うん、うん、手
だけじゃわかんねえよ。
手を
握りたいです。
これ楽しいですか。本当これ楽しいですか。大丈夫ですか絵面。大丈夫。あ、コメントも盛り上がってますね。よかった。これは多分かなり初期の方のネタなんですよね。そう、多分一桁台の回の時にご紹介した、ご紹介っていうかそんな大層なものではないんですが私がした妄想なんですけど、この辺りくらいですね、私の高が外れてド S 男子が出てきたっていうのは。今カンペで何がいいのって言われましたけど、何がいいんだろう、こうなんだろう、こう皆まで言わせんなよみたいな、そういうのがいいんですよ。いや意地悪だな、この子のっていうのが いいわけですよ。ちょっとやめてくださいもうダメでも今カメラの向こうのスタッフさんがね、こうキューって、どうですか、感想。で初めて聞かれたと思うんですけど、どうでした。わーってなりました。こいつ何言ってんだじゃなくてキューンってなりました。やったーって、あーよかった。もうそれだけで救われますね。はい、じゃあ第4位いきましょうか。第4位、電車で好きな男の子が居眠りして寄っかかってきたんだけど。
わー、今日もケイタくんめっちゃかわいい、めっちゃかっこいい、めっちゃかわいい。いや、サッカーでやっぱり疲れてんだな。うん、お休みの日なのに大変だな。もうこんなに寝息を立ててあっという間に寝ちゃったんだな。本当に疲れてるんだな、かわいいな。それにしてもケイタくん、まつげ長いな。ちょっと前髪が汗でしっとりしてる。でもなんかケンタ君の汗の匂いでゲスか。でも全然臭くないぞ。ケンタ君の汗の匂い、汗幸せだな。
気持ち悪いって言いました。さりげなくエイト君の香りを忘れない。ケンタ君、石鹸の香りが好きなのか。爽やかだな。ケイタくん大好きだな。なんかこんなに大好きが募ってどうしようかな。ケイタくんが私の肩に。好きだよ。
俺もだよ。たぬき寝入りしちゃってた。
改めて聞いてもいいですね。なんで気持ち悪いって言ったんですか。どこですか。匂い嗅ぐのは気持ち悪い。そこ、好きな人の汗の匂いだったらもうね、どんないい香りかって思うかなって思ったんです。だってそうですよ、好きな人の汗の香りが嗅げる距離感に好きな人がいるっていう幸せ。あ、納得しました。それはわかるけど嗅がなくていい。そうかそうか。でもね、皆さんどうですか、ちょっと共感していただけませんか。好きな女の子がいたら嗅ぎたくなりますよね。
やべえな。
まずいもうちょっと生放送だから怖いからこの辺にしとこうかな。あ、ならないってことと嗅ぎますっていう方がいろいろいらっしゃいますね。はい、じゃあ次行きましょうか。第3位、小松美香子さんとの直接〇〇聞きます。
そんな 一番船なんてことしてんのよ、みかん。
いいだろ、ナオミ。どうだった水素水の味は。
あ、びっくりした。どうだったって、なんか
そっちでもいいんだぜ。どうだった俺の直接キス。
水筒倒しちゃった。
落ち着けよ、ナオミ。もう一回やってやろうか。
あ、どうしよう、どうしよう。大変よろしかったです。続きが始まる。
さあ、2回目。喋っちゃったら寝ちゃった。喋ったらブフって寝ちゃった。もう一回飲むぜ。
飲んじゃって
うまいぜ、ナオミ。
私の水素水は。
自分の笑い声が恥ずかしくて、こいつ本気だってちょっと自分で思っちゃった。やばいですね。ちょっとそばにマネージャーさんがいるから余計に恥ずかしいです。いやー、これでもちょっと私が思わずこう最初にね、この妄想の音声が始まった時に口に出してしまったんだけれども、からちょっと書き消えてしまったんだけれども、美香子さんがね、どうだったって言うですよ。で、それが本当は美香子さんは水素水の味はどうだったっていう風にの意図で聞いてくださったんですけど、私がそのどうだったを俺とのキスどうだったの方に勘違いしちゃって、うわーほねーほねーってなっちゃったんですけど、そう、それだけの話です。もうこの美香子さんのイケボがね、富山大層忘れられなくて、いろんなこうゲストさんにいろんな妄想していただきましたけど、本気でキュンキュン来たのは美香子さんですね。他結構ネタっぽいのが多かった。それも面白かったですけどね。さあ、第2位に行きましょう。第2位、夏休みの宿題リストに書かれていたのは、
よし、じゃあ何からやるかな。リストっと。お、これだね。漢字ノート SA の演習30ページ。うわ、めっちゃたくさんあるよね。あ、これ、何？なんかいいのあった？いや、いいのっていうか、この、これは…
え？
あ、見ちゃダメ！あ、ごめん、見ちゃった。
ごめん、
岡部さんとキス…これも夏休みの宿題リストなんだ。
いや、これは、なんつうか、ノリで書いたっていうか、別に深い意味はなくて。
来る、あれが来る。
宿題、早く終わらせるんでしょ？
え？ダメ
ー！早く、終わらせちゃおうよ。
コメントで1万5000人超えたって視聴者さん、これ本当ですかね。本当だとしたら、とんだ周知を私は撒き散らしているんですけど、全国に、すでに2万5000人。横浜アリーナー盛り上がってるかイエーイホゲーこれ映像でお分かりでしょうか。遠山のこれも、この熱気をね、言葉を紡ぐこともままならぬこの興奮を、皆さんお分かりでしょうか。いやー、じゃあ栄えある1位行きましょうか。栄えある1位、帰り道、捨て猫を拾っているところを好きな人に見られて。
あ、子猫が捨てられてる。ヒイラギリサ、拾います。
嘘です。
ああ、かわいそうにこんなところに捨てられて。でも私マンションだし、この猫かわいいけど、リサ拾って帰れないな。どうしようかな。
あれ、ヒイラギ？
あ、その声はキリア誠くん。あ、実は子猫が捨てられてて。
あ、ほんとだ。こんなところにすっげえかわいい猫がいる。あれ、でもこの猫耳がねえぞ。
え？ いやいや、ちゃんとおるよ。ほら、こんなちっちゃい可愛い耳がピンって立ってるよ。
いや、ほら、ないじゃん。なでなで。
私、頭、なでられ。
この猫、
まだだった。
すっげー可愛いな。家に連れて帰りたいな。
なおちゃん、リアリティのもう何もないね。いいの、こん…あ、なおちゃんの妄想ってそういう妄想なんだね。
もう多岐にわたって。
そうなんだ。
はい、
妄想の翼を、ね、はためかせて。
はい、これはですね、花園さんがゲストに来てくださった回で、いや、猛じるということはこういうことですよと、お手本をお見せしたわけです。私としてはこれ本当にもう第1位ですよ。リアリティも何もないって言ってますけど、ここまで第2位までの妄想の方がよっぽどリアリティないですからね。1位なんてまだありそうなもんですよね。そうですよね。え、わかんない。すいません、共感を求めようとしても大変申し訳ない。皆さんはどうですか。え、なんかあると思いません。なんかこう手つなぎたいなら行ってみろよとか、なんかこうたぬき寝入りしてて、僕たぬき寝入りしちゃったとかよりもよっぽど、あ、ここにも可愛い猫がいる、なでなでぐらいの方がなんかありそうじゃない、ね、ありそうじゃないですか。ないですか。ありそう、ないな、ない。そうか、私はまだ夢を見ているんだろうか。まあ、これが一応私の選んだ妄想ベスト5でございます。いろいろありましたけどもね。さ、ということで、はあ、すごく富山地震は盛り上がったのですが、ここで最後にハロウィンの晩にふさわしい富山のオリジナル妄想を披露したいと思います。ふぅ、それでは妄じます。トリックオアトリート。名前どうしようかな。ジャック、ジャック、トリックオアトリート。トリックとトリート、トリックとトリート、どっちがいい。僕、いたずらしてほしいな。ハゲー。え、お、え。うん、うん、今のは、今のは妄想です。え、妄想ですよ。あ、じゃあもう少しなんかこう、何です、どういうことですか。どうもどうもこうも、トリックとトリートどっちがいいって話ですよ。え、じゃあ分かりました。もう一個いきます。もう一個ね、ね、リセットリセット、もう一回いきます。それでは申します。トリックオアトリート、オア私、今の妄想です。早い、ちょっと早い。いや、これ実はさっき焼き鳥食べに行ったって言ったじゃないですか。その時にスタッフさんとご飯食べに行ったんですけど、黒豚串、それとも肉巻きトマト串、それとも私って出た時に、あ、これもらったなって思ったんです。これ面白いなって。あれ、そうでもない、違う、そうでもない。ダジャレかよ、ダジャレかよ、ダジャレか、ダジャレか、ダジャレです。ダジャレって何か悪い。え、そうですか。ちょっとまだ足りませんか。わかりました。まだちょっとネタはあるんですけど、もう時間も時間だということで、ちょっとこの後に回したいと思います。この後っていうのはまたちょっと後でお知らせをするので、ちょっと皆さんもうちょっと待っててくださいね。以上、妄想でした。PV 調のところから激しく盛り上がってまいりましたが、そんなこんなでエンディングです。あー、あっという間ですね。すごい、皆さんもうりゃおいしてくださってありがとうございます。最後なのでいつもよりちょっと長めにお届けしました。実はですね、皆さん今生放送でご覧いただいていると思うんですけども、こちらの生放送の模様はなんと 今夜中に公式ホームページにアップされる予定です。すごいですね。作業を頑張ってくださいスタッフさん。無理なら明日現実的ですね。なるほど。まあでも頑張ってスタッフさん作ってくださるので、タイムシフトで見るもよし、公式で見るもよしということで、味わっていただけたらなと思います。これ映像付きで流れるんですか？おー、映像付きで、それはすごい太っ腹なので、皆さん何度でもお楽しみいただくもよし、ハロウィンパーティーをみんなで盛り上がっていただけたらなと思います。で、やりそびれている妄想の続きですけれども、こちらはおまけとしてこの生放送が終わった後に、収録します。なので今生放送でご覧になっている方もぜひタイムシフトじゃないや、タイムシフトじゃないや、公式のニセ恋のホームページの公式で確認してくださいと思います。どうしようかな、どうしようかな。はあ、でもこれで最終回がもう終わってしまう。あっという間ですね。なんだか寂しいような気持ちもありますけれども、でもこんなに長い期間一人でたまにゲストさんをお招きしながら皆さんと楽しく盛り上がって来られて、とってもとっても富山は嬉しかったです。でこう毎週こう リアルタイムでニセ恋を見ながら皆さんのお便りを受け取って、そして感想をみんなで語り合うっていうのがすごくすごく新鮮で楽しかったですし、なんか皆さんとねこうおしゃべりしているような、そんな番組を作ってこられたんではないかなととてもとても思っています。あと本当に初めてのことがいろいろあって、あのラジオでこう、ね、関東圏内を飛び出して町遊びに遊びに行ったりとか、あとはその生歌を皆さんの前でねこう披露したりとかっていうのも本当に初めての試みだったんですけれども、本当にスタッフさんに支えられて、で今回のニコ生もやってみたいですって言ったら、あのぜひっていうことで言ってくださって、それもすごく嬉しくって、こうやってね皆さんとコメントを見ながら楽しくニコ生をすることができて、すごく楽しい時間がもうねあっという間に過ぎちゃうのがもったいないな、終わりたくないなっていう気持ちはあるんですけれども、そんな気持ちを大事に大事に温めながらニセ恋ラジオ2期きっときっとあると信じて待ちたいと思います。その時にまたこの思いの時を皆さんと一緒にお話しできたらなと思います。ずっと聞いてくださった皆さん、そして同じくずっと聞いてくださっていた小見先生、本当にありがとうございました。すごいものをいただいてしまいました。ここで小見直し先生からこんな素敵なものをいただきました。ニセ恋ラジオお疲れ様でした。ホゲーと、すごいここにホゲーが出てきましたね。いよいよちとげの口からホゲーが出てきました。嬉しい、ありがとうございます。はぁ、じんとする。でも本当にニセ恋ラジオやっててよかったなと思ったのは、あのアニメがまあ一期終わった時に本当に悲鳴にも似たような、あの寂しいですっていうお便りを見て、あの皆さんの生活の一部にニセ恋があるんだなっていうのをすごく肌で感じて実感できたのがすごく嬉しくって、皆さんがどんなこと考えてるんだろうとか、お便りもすごく毎週愛のあるお便りを、たくさんたくさん本当にたくさんいつもいただいていて、全部ご紹介できないのが残念なくらい、でも一通のお便りを大切に皆さんにお届けしたいっていう気持ちもあってやらせていただいたんですけど、でもその分愛はしっかり受け取っていますし呼ばせていただいています。本当に皆さん本当に本当にありがとうございました。またニセ恋ラジオ2期で、お会いできたらなと思います。それと今メールを読まれたみんな、ああそうです、今日この生放送でお便りが読まれたぞと思ったそこのあなた、住所と名前をください。そうでした、ラックン人形、スーパーラックン人形、どちらかをお送りします。この後私が選んじゃいます。皆さんとスタッフさんと相談しながら選んじゃいますので、 はい、ぜひぜひ書いてください。お送りしますので楽しみにしててくださいね。それではものすごく名残惜しいんですが、最後のダーリンまたねでまた締めたいと思います。いつもと同じように最後はクラッカーで、あのさっき使わなかったあのクラッカーを、これまた野口野口でいけますか。よいしょ。それでは最後に、やっぱり最後はちとげで締めたいと思います。なになに、まだまだ言いたいことがあります。お知らせしたいことがあります。あーこれ、あーこれだ、ちょ大事なことですね。あいこさん鳴らしてる場合じゃなかった。お知らせだ、お知らせがありました閉まらないなそう、冒頭でお知らせしたのでお知らせした気になっちゃったんですけども、ラジオは終わりますけども、ジャンフェス、ジャンフェスがあります。これ超大事ステージ、ジャンフェスステージにすごいあります。私登壇します。でなんとそこでジャンフェスでちとげのキャラソンが発売されますね。そうですよね。はあ、めでたい、なんてめでたいんだ。これを言わずでおくべきか。実はレコーディングをぼちぼちねするんですけども、音源の方はいただいております。すごいいい曲ですね。いい曲なんですよ、本当にいい曲。あのなんで例えばいいかな、あのおしゃれサンバって感じですかね。え、あれ違う、え、おしゃれサンバ、そう、確かにそうですよね。あの、あれおしゃれサンバ、あのタンタン、タタタンみたいな感じの曲なんですよ。本当歌舞伎じゃないです、歌舞伎じゃないですけど、タタン、タタタン、ドゥドゥドゥみたいな感じの曲なんです。本当に可愛いちとげらしい曲になっておりますので、そちら楽しみにしててください。というのと、もう一個、冬込み、皆さんの大好きな冬込み、この冬込みではなんと小崎のキャラソンが発売されます。これも、これはどんな曲になるのか私もわからないんですけども、ね、楽しみですね。コミック15巻そして16巻のアニメ DVD 付きもありますし、ゲームも発売されるし、楽しみがまだまだ尽きませんね。なんかね、また2期の前にちょこっとなんか皆さんとまたこうやってお話できる機会もあればいいななんて個人的には思ってはいるんですけれども、うん、皆さん2期が始まるまでに伊勢恋愛をたくさんたくさん貯めて待っててほしいなと思います。もう大丈夫、もう大丈夫よかった、これでもう告知もすべて出し切ったということで、ふぅ、最後にダーリンまたねをちとげバージョンで締めたいと思います。皆さん本当に本当にありがとうございました。セコイラジオ、お相手は桐崎ちとげ役の遠山奈央でした。ダーリンまたね。おお、さっきと色が違うぞ。ありたてです。本当に見てくださった皆様ありがとうございます。そして公式ポイページへようこそ公式ページへようこそいやー、こうすごいセットでしたね。改めてこうあんまりゆっくり触れることもできなかったですけども、こうやって改めて見るといろんなところに仕掛けがあって、実はこれね、お化けに見えるんですけどカメラなんですよバラしましたでもすごい、本来こうやって使うものじゃないのに一工夫でこんなにねなるなんて。でこれも本当に素敵な仕様になって、あのですね、 この方が考えてくださいました。このカメラを今使ってらっしゃる方がこのセットをね2時間かけて作ってくださいました。すごいです、ありがとうございます。さあということでね、あと私がせねばならぬことは妄想です。動き回りますよ、自由だなって今言われちゃいました。動きますよ。さあじゃあね、せっかくだからね、これだな、映ってるかな、これこの妖怪さんを使って文字でいきたいなと、一緒にこのニセ恋ラジオ生放送を見守ってくれた妖怪さんと一緒に、なんで笑うんですか、なんでお化けも妖怪も一緒じゃないんですか、違うの。え、そっか、じゃあ、幽霊さんと一緒にね、文字でいきたいと思います。名前どうしようかな、さっきかぼちゃをジャックにしたから太郎と花子。ここへ来て最終回にしてめちゃめちゃ安直なネーミングですが、でもね、男の子っぽいし女の子っぽいしいいよね。じゃあそして文字でいきたいと思います。
太郎、ハッピーハロウィン。
花子、ハッピーハロウィン。
私、ハロウィンをこうやって過ごすの初めてなんだ。すごくすごく嬉しい。
花子、俺も嬉しいよ。
太郎くん、ありがとう。あれ、言っちゃおうかな。トリックオアトリート。あ、言っちゃった、恥ずかしい、人生で初めて口にした。
あれ、この後どうすんだっけ。トリックオアトリートって聞かれたから、じゃあ、あ、そうだ、当てる、これね、混乱しちゃうから。じゃあ、あの子、お礼から君にトリートをあげるよ。ほら、お菓子あげる。
太郎、私が欲しいのはそういうのじゃないんだけどな。
だってトリートをあげないとトリックされちゃうからさ。そりゃいたずらされたら困るから、お菓子あげるよ。花子、お前お菓子好きだろ。
私、子供じゃないんだよ。
え、
お菓子よりも甘いトリート太郎から欲しいな。
帰ろうかな。お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。あ、色紙忘れないように帰らないと。お疲れ様でした、皆さん本当にありがとうございました。イエーイ、またねー。